5ページ、身近にある消費生活のお話。通信販売を利用して贈り物をするときの気遣い。通信販売を利用し、家族や知人に贈り物をすることはありませんか？相談窓口には、宅配便で自分宛に荷物が届いたが、注文した覚えがない。知らない業者から荷物が届いたという相談が急増しています。このような荷物には請求書が入っておらず、送り主に問い合わせると、家族や知人からの贈り物であったということが少なくありません。通販業者によっては、送り状に依頼主の名前を記載せず、事業者の名前で発送する場合があり、何も知らない受取人は、せっかくの贈り物を心当たりのない荷物と勘違いしてしまい、受取拒否をするケースもあります。通信販売を利用して贈り物をする際は、贈り状に依頼主の記名をしてもらうか、贈り物が届くことを事前に受取人に伝えておく気遣いが必要です。専門相談員による消費生活相談。日時、毎週火曜日10時から16時、要予約。場所、市役所1階、市民相談室。問い合わせ、生活安全課、電話 68-9748。注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する送りつけ商法の場合もあります。心当たりのない荷物が送られてきた場合には、消費生活相談窓口にご相談ください。市長からの発信。大久手町大杉の保存・活用事業へのご支援を。
皆さん、こんにちは。さて、記憶にも新しいところですが、全国的に広い範囲に被害をもたらした7月豪雨により、市内でも土砂災害、道路崩壊などの大きな被害が発生しました。当時、本市では緊急の災害対策本部を立ち上げ、市内の被害状況の収集とその対応について協議を行っていました。その協議中、消防本部から大久手神明神社の大杉が倒れたとの一報が入りました。私は大杉が倒れたという状況がすぐには理解できず、その後大杉が根元から倒れ民家に被害が出ている状況を確認しました。市では数年前から2027年のリニア中央新幹線の開通を見据え、観光振興の重点事業として大久手地区の保存活用事業を実施しています。平成29年には大久手地区の観光拠点として丸森をオープンし、今年は新森の改修工事を行い、空き家の活用も進んでいます。そんな大久手地区のシンボルが樹齢1300年天然記念物として貴重な文化財である大杉でした。災害対策本部員会議の終了後、私は現地に向かい、倒れている大杉を目の当たりにして、大杉のスケールの大きさ、歴史の重みを痛感しました。現在、大久手町では、足立区長会長、大久手町コミュニティ推進協議会の小栗会長が中心となって、神明大杉の歴史文化を生かした大久手町の魅力向上事業に取り組んでおられます。この事業は大久手地区の保存活用事業を推進している本市にとっても重要であり、連携して取り組んでいきます。今後、大久手町コミュニティ推進協議会では大杉の保存活用に関して さまざまな事業を展開されますので、皆さんにはこの取り組みをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。市長、水野浩司。